4月12日金曜日です。今日は五川流です。
はい、ずっと紫式部やっておりました。
はい、
この間名前ね、だから私には逃げなく清少納言って言ってるけど、あれは間違いですよね。
うん、
清少納言で名前、
少納言、
少納言くらいですからね。
はい、
ね、前にやったのね、あるでしょ、あの読み方がね、
うん、
なんだっけ、ゴリムチュついゴリムチュって言うけど本当はゴリム
ゴリムゴリムというタイミング
の中にいたと、はい、うん、ですから清少納言でございます。で、安倍の生命、
はい、
月曜日にちょっとやりましたけど、陰陽師ゼロ、陰陽師の話っこでね、で今のテレビで、ちょっと気に食わないのが、ゆうすけサンタマリアだがやってる安倍の生命ね。
安倍の生命ミスキャストですか。
俺はやっぱりね、安倍の生命ファン多いですよ。あの夢枕幕のロングロングストーリーもあるし、
うん、
もうちょっといい男でね。だテレ映画はいいですよ、山崎賢人だかが、
はい、安倍の生命
これね、源の広政だったかな、あの友達が出てくるんですよ。で安倍の生命と安倍の生命陰陽師だから友達とかいないわけですよ、
うん、
孤独なんですよ、はい、ところがこの源の広政とだけは心が通じ合うので、うん、だからまあバディドラマなんですよね。
そうなんですね、
ホームズとバトソンのような、
うん、
だからあのユースケサンタマリアみたいにうさんくせえやつはまあそれ好き好きですが、でも実際 ね、
はい、
頼りにしたわけですよ。だってな、うん、そのなんですか、あの祈るというか呪うのもあるし、で平安時代は天変地異がすごかったと、こういう話こうです。
はい、9世紀そして10世紀は自然災害の多い時代でした。鴨川の氾濫は4年に1度のペースで起き、大地震もおよそ10年に1度起きました。中でも869年に起きた貞観地震は、その規模も発生地域も2011年の東日本大震災と似ているため注目されています。当時の朝廷は都から遠い地のことにもかかわらず、潰れた家、地割れ、巨大津波による被害などを詳しく記録に残しました。その18年後の仁和地震、推定マグニチュード8以上では近畿地方が大被害を受け、長引く余震に台風による水害まで重なって、平安京も混乱に陥ったと言われます。火山では915年の十和田火山の噴火で大量の火山灰が出羽の国、秋田、山形県の家々を埋め、はるばる都にまで達して太陽を月のように暗くしました。富士山の活動も活発で、864年の貞観噴火では1キロ四方の山が焼き尽くされ、湖の水は熱湯となり魚は全滅。この時噴き出した史上最大規模の溶岩は4つの湖の1つを分断して今の富士五湖に、広大な青木ヶ原樹海もこの溶岩の上にできたものです。更科日記に登場する美しい富士の描写からは、1020年時点でも煙が出続けていた様子がわかります。天変地異の後は被災者の救済や税の免除をしつつ、それを神仏からのメッセージと考えて陰陽師、天文や占いの専門家に分析をさせました。天災は権力者の不徳が原因とされることも多く、天皇が謝ったり摂政が辞表を出すこともありました。そして大規模なお祓いや祈祷、年号の変更、恩赦、罪を許し刑を軽くすることなどが行われ、政治が見直されることもありました。
そういうことなんですよね。で、災いつのは怨霊の仕事で、その怨霊の怒りを鎮めれば、怨霊つのはその御霊というね、いい方に変わると、うん、お祈りするわけですよ。で、この貞観地震の時はね、清和天皇だかの御代で、その天災は 帝にとっくなき上に起こるっていうのはやっぱり中国から来てる、
ね、そうなんですね。
で向こうの民が苦しむわけですよ、
うん、
天皇はね攻め深く世にありって言って、
うん、心を痛めたんですね。で徳
を積むためにもう一生懸命修行したりするわけですよ、
うん、
ところがそばいかんでしょみんなね、
うん、
そうするとねもう息子に20代で息子に譲ったりね諸国を暗下したり山にこもったり、うん、天皇も大変なんですよこの辺りね。
本当そうですね。
で結局その陰陽師とかに頼むしかないわけですよ、うん、で陰陽道は古代中国に起こった陰陽五行説を基礎に日本において独自の発展を遂げた呪術的側面を強調したものだと、
はい、うん、
で前世紀は平安から中世にわたる時代古代律令国家の成立した頃から現在までさまざまな形で日本の文化に影響を与えた陰陽道の専門家を陰陽師という彼らは天体を観測し暦を作りその影響を受ける地上の異変を占い、災いを除くことを任務とした。安倍の声明は、ね、有名ですよね一番有名、
はい、
でなぜ有名かというとね後で彼の子孫がね土帝家として栄えて陰陽道の独占体制を作り上げたと。だから後からますます有名になったということ で平安の人々は特に貴族は陰陽道を深く信仰して、例えば宇治十位物語にもこんな話が載ってるそうですよ。茂吉という博士この人才能豊かで将来が期待されていた。そのために彼を憎む者も多かった。ある時彼のうちに異常なことがあって陰陽師を呼んで占わせたところ厳重に物意味せよと言われた、
うん、
彼を恨む者が密かに陰陽師に彼を呪い殺してほしいと依頼していたのだった。しかしその陰陽師ね頼まれた方の陰陽師は茂吉の声を聞くが顔を見ねば呪い殺さねえよ無理だと。だから物意味してるだろうけれどもそのような状況を作り出せと指示する。でその依頼者は茂吉のうちに行って彼を欺いて陰陽師の要求した状況を作り出す、まあ、どねかこねかして顔を出したとかしたんでしょう。茂吉が顔を覗かせた時その陰陽師が茂吉の顔を見ながら呪いの呪文を唱えた。にゃんにゃんにゃんにゃんにゃん呪った。そしたら茂吉は数日後に死んでしまった。
そうですか。
しかし呪いを依頼した者も人を呪ったせいであろうか災いにあって死んじゃった。
そうなんですね。
この話からも陰陽師が平安時代に呪いの請負人であったことがわかる。もっとも陰陽師が呪いの請負人としてのみ存在していたならば邪悪な呪術を使う反社会的存在として弾圧されて地下に潜ってしか活動ができなかったはずである。だがこの話に登場するね一番最初茂吉が招いた陰陽師がそうだったように人の不幸つまり呪われているのを予知してそれを防ぐ知識を持っているとされたわけですからそのために重んじられたと。だから呪いもするしその守りもするというか ねそういうでこの物意味というのは物つまり邪悪な心霊の侵入攻撃を避けるために家にこもる。
それを物意味というんですか、うん、
俺は
出てはいけないんですね。
無駄でやってるよ物意味これをね、平安時代の貴族たちが日常生活の一部として行っていたと。それを支持したのが陰陽師、ね、だから方角を重視して暦に従って、あっちの特定の方、うん、あっちは凶だから凶の毛が出てるから、うん、あっちをさ行けばマネとか方意味ともいいんですよね。方意味の観念だから和江ちゃん家に行こうとしてもまっすぐ行かないであっちゃ行ってからこう、はい、行くとかね、
うんうん、弘前の町づくりもそのあたりを考えられて、
うん、
作られたって言いますよね。必ず
鬼門とかっていうの
は、はい、
だからそのそうつまり病気や死の原因とされたのがこの物ですね、
うん、
その物の中には呪いもあったわけです、ね、でね 病気や死に襲われた時、本人や周囲の人たちは原因を突き止められないでしょ、ね、だからみんなそうですよ。その時にはとりあえず物のせいにして表現したのが物のけという、でその物のけに、で今度その鬼も出てきますね、わこの鬼大好きでね、俺はね前にも言いました、鬼の館で寝る鬼博物館みたいなところもあるんですよ、大江山に。前に喋ったことありますけど、今度、鬼も出てきますのでお楽しみに。
では、はい、プラスワンです。ミリースモールをお送りしています。今日の曲は、は
い、これです。
はい、ミリースモールウィズスペンサーデイビスグループ、I'm blue.